はい、じゃあもう始めます、はい、よろしくお願いします、
はい、
佐藤さんの留学体験、留学じゃないかもしれないですけど留学体験ちょっとお聞きしたいと思うんですけど、はい、ズマゲッティのデーティーに行かれてたんですよね。
行きました
今年の夏、
うん、今年の夏、ね、夏休みが始まる前だと思います。普通の学校の
8月
いわゆる閑散期だったんですよ。
あ、始まる前じゃあ7月
6月じゃないかな。
あ、6月、
うん、
はいはいはい、
デティの新しくなったデティの最初の客だったんです。最初の客とか
引
っ越して、うん、
引っ越して最初今年の前半、夏前、
はい、夏だと思います。
なんでデティを知ったんですか。
まずですね、そもそも私留学をしたくてデティに行ったわけでは決してなくて、
何してたんですか
子供をね、見てくれる場所を探してたんですよ。
自分が仕事するから、
はい、
ああそういうことね。
そう、ただ留学したいと思ってたんです。ずっと
自分が、子供が、
自分も、うん、子供も、うんうん、で元々その期間っていうのは確か8日ぐらい行ったと思うんですけど、708日とかしたと思うんですけど、
はい、
ピティに、
はい、
元々実家に帰る予定だった。北海道に実家あるんですけど、
はいはい、
で親が子供を見てくれる予定だったんです、
はいはい、
でそこで私ライターなんですけれども、
はいはい、
一冊書き上げようと思ってたんです。で子供を見ててもらう間に、
うんうん、
一冊書き上げようと思ってたらですね、
うん、
義理の妹が産気づいて、
はいはい、
ちょっと思ったより早く産気づいて、
はい、
親が、
はい、
北海道にいれなくなったんですよ。子供を見てくれる人がいなくなっちゃったんです、
はいはいはい、
だけど私はそこでがっつり休む、もうそこでも
集中したかった、
ね、集中して書きたくって、うんうんうん、で子供を見てくれる場所で、子供で今ね6歳で、当時行った時はまだあれ6歳になったばっかりで、これから小学校です。
あ、
次小学校1年生
はいはいはい。
でその子を
次って そのタイミングではまだ1年生になってない、
なってないです。
あ、
うん、来年から1年生っていうタイミング、今保育園なんですけど、
はいはい、
でまあ、保育園に預けてもいいんですけどちょっと違う環境で缶詰で書きたいと思ってた原稿だったんですね、
はい、
なのでじゃあどうしようと思って、で子供を見てくれる場所であれば、まあ、ベビーシッターであろうが、
はいはい、
何でもいいやと思った時に、はい、あ、親子留学ってちょっと思ったんです。
そんなつながります、すごいですね、
うん、うん、なんかあっていうか、まあ、ベビーシッターのや安い国に行こうと思ったん
ですよ。あ、なるほど。
旅行でもよくって、なんかバリ島とかで子供をずっと預けてもいいなと。
海外が良かったんですか。
海外が良かった。海外、日本でもいいですけど日本より安いだろう
な。あ、そうかそうか、
海外の方が。と思った時に、あ、親子留学って思って、
はいはい、
で、まあ、オーストラリアはちょっと高そうだし、
はい、
ハワイも高いだろうなと思って、はいはい、フィリピンかなって、なんとなくセブが留学が盛んだから聞いたことがあって。あ、
なるほど、知ってたんですね、
はい、う
ん、
なのでもうそうですね、妹が産気づいたのがもう予定の1週間前だったので、1週間ぐらい前でしたから行こうって決めた
の。あ、急にそうかそうか、本当は北海道行くつもりだったけど、は
い、なので、Facebook で私親子留学したいんですけど、はい、どっかいいとこ知りませんか、できるだけ安いところ
で、周りの人に、
うん、Facebook に書いたら、
うん、
私来月白川さんっていう方と一緒に行こうって、あ、名前出しちゃった、
はいはい、あ、共通の知り合いがいるんですか。
いたんですよ。
あ、すごい。
私のママ友というか、まあ、知り合いの人が、
はい、
私来月誘われてるんだけどそこがどうやら良さそうよって言われて紹介したのが、はいはいはい、されたのがデティだったんです。
あ、そうなんですね。
なので他一切検討せずにそこ一本だけで連絡しました、うん、
その知り合いの方はライターではないんですよね。
その知り合いの方はね、違います。
あ、
うん、別の仕事で出会った。
はいはい、で白川さんとも面識なくて、
私もない、
ないです、ないですよね。
彼女たちはママ友同士だったんですけど、はいはいはい、私はその、うん、そこに何回も行ったことがある人に来月行かないかって誘われていて、で今ちょっと夫を説得中なんだよねって言って。
それが白川さんが、
白川さんの友達が、
友達が白川さんに誘われてて、うん、旦那さんを説得中。
そうそうそうそう、旦那さん説得中で行けるかどうか分かんないんだけど、うんうん、ゆみさん行ってくればいいじゃん、なんか超いいとこらしいよって言われて。
なるほどね、すごい口コミだ。
うん、でも検討するのめんどくさかったし、
時間なかったんですもんね。
時間ないし、うん、でもうその日そのままそこにメール送って、
うん、
何日から何日まで、もしくは何日から何日までの7泊8日か8泊9日か、ここの9泊10
日、うんうん、
行けそうなんですけど見積もってくださいっていうのをすぐ連絡したんです
よ。はいはい、学校に
メールで、
うんうん、
そしたら、あ、やっぱ私自分が英語喋れないんで、
はい、
日本人がいるところがいいなと思ったんですよ。
ああ、はいはいはい。
だから、まあ、その島まではたどり着けるだろうけれども、その、
はい、
子供一回も英語喋ったことないのに、はい、こういうプログラムにしてくれないかとか、はいはい、そういうのを英語で交渉するのはおそらく無理だと思って、日本人がいるところがいいなとは思ってたんです。
じゃあそのたまたま紹介されたところがもう条件ぴったりだった
んですね。そうそう、経営されてるっていうこと で聞いたことない島だったんですよ。何でしたっけ？
ドマゲッティ。
ドマゲッティ、ドマゲッティ、はい、聞いたことない島
どこやねんって、そういう不安にならなかったんですか？
ならなかったし、はい、あの当時フィリピンの、はい、あれがミンタニオ島が IS でテロがあったことを私知らなかった、
うん、知らなかったんですか？
知らなかった
ん
です。
まさにの時ですね。
まさにの時です目の前の島で今殺戮がっていう状況だった、
そう戦争状態だった時、
はい、それも知らなかったので、でも知ってても別に
気にならない、
気にならなかったと思うんですけど。
え、海外経験豊富なんですか？
結構多いですよ。
旅人系？
そんなんでもない。年に2回ぐらいリゾートに行く感じ。アジアリゾートとか結構好き。
リゾート系なんですね、
はい、なので、まあ、フィリピンもそうですけど、あ、東南アジアは結構行
ってます。6、7
が多くっていう感じですかね。
じゃあフィリピンに対してもテロっていうかデモとか
よくあるから、それはまあどこにいても同じかなと思って、東京にいたってさ、
まあまあありえますからね。
今東京が一番危ないぐらいかもしれないけど、ね、まあそれは気にしてなく、気になって、まあ、てか知らなかったんだけど、
うんうんうん、
でそしたらまあ何日だったらいくらですって、今閑散期でお客さんいないから、うん、なんかさ 20% オフでしたから、ね、10% オフだから
20%
オフ、お得な値段だったんですよ。
ああ、そうか。
だったのでもうそのまま申し込んで、でここでフライト取りますって取ったんですけど、
はい、
取った後に私子供を海外に連れてくつもり全然なかったんで、子供のパスポート切れてるの忘れてたんですよ。
あ、切れてた、
うん、で1週間も切ってるじゃないですか。
お
で切れてるじゃないですか、うん、でそれに気づいてですね
え、間に合わない、
間に合わなかったんですよ。だから
でどうしたんですか？
1日ずらして、であのパスポートセンターに4日で出してもらって、中3日で出してもらって、でもそれでもやっぱりその日には間に合わなかったので、フライト1日ずらして、でなんかだから多分9泊する予定だったら8泊にしたかな、なんかそういう感じにして行きのフライトずらしていきました。
パスポート3日で取れんだ。
うん、なんかあんまり大きい声で言っちゃダメって言われたけど
これカットしてます。
でもこのチケットを取ってるんですって言っても、それは絶対に無理ですって言われて、土日挟むから絶対無理ですって言って、うんうんうん、もう1日ずらしてくれたらなんとか出すように交渉しますって言ってくれて、ね、
そうか。それでじゃあ自力で行ったんですよね。
自力で行った。
セブで国内線乗り換えて、
うん、乗り換えて、
で空港を迎えに来てもらって、
どうも言
って
んの、うん、だけどね、迎えに来てなかったんだよね、そういえば思い出した。
なんで
なんか遅刻してたから。
え、飛行機が遅れたの？
違う、
あ、向こうが遅刻して、
向こうが遅刻して、なんかね、なんとかさんっていう人が待ってるからっていうふうに言われてたんだけど、待ってなかったんだろう、俺が。
誰だろう、タイカーさんじゃなくて？
タイカーさんじゃなくて、ドライバーの方です、
うん、あー、ドレッドヘアのね。
うん、
あー、なるほど。
待ってなくて、はい、かつなんか私あの飛行機の中に携帯忘れちゃっていて、
はい、
あ、待ってないな、どうしよう、連絡取ろうと思って携帯出そうと思ったら飛行機のポケットの中に
入れたまま、
携帯忘れちゃったままだ。
国内線の時の、
うん、はい、ドマゲティに来たフライトに。だからそれをピックするのにもちょっと時間かかったりいろいろしたんですけどまあでもまあとりあえずまあ会えて来ました、ドマゲティまで。
今回の目的は執筆なんですよね、英語留学じゃないんですよね。
うん、ただなん
か子供は
勉強、子供はだって子供預けるとダメだから、子供はもう私のプログラムと息子のプログラムを、うん、例えば4コマ4コマとか5コマ5コマとか好きに取っていいですよって言われたので、
う
ん、私のコマを全部息子に割り当てて、あの朝から晩まで彼を拘束したいっていう風に最初にちょっと言ってあったんですよ。でもそれはもうじゃあ来た時に相談しましょうって言われて、で私もまあ朝目覚ますぐらいの1コマか2コマぐらいはやって、午前中ぐらいはやってもいいかな。
あ、授業受けたんだ。
受けたで、やってもいいかなと思って、うんうん、私は午前2コマ、うん、昼からは全部オフ、
うん、
で、逆にうちの息子は朝から夜まで全コマを拘束してほしいっていう。
え、5歳でしょ
当時6歳
あ、6歳、うん、6歳が8コマぐらい受けてたと思う。
いや、でもね、結果ね1,2,3,4,5 だったと思いますね。それでもユールにはなってたので。
現地7日間ぐらい、
はい、でも2日休んだから、2日休みなので。
あ、土日ね、
土日、
そっか、
はい、まあ、土日じゃなかったけどね、あの間にしてもらいました。ああ、
なるほど。へえ、うん、で、初めてのフィリピン、初めて その留学、英語留学どうやったんですか、はい、
中身、
はい、
中身か、ね、まずね、うん、子供はね、うん、全くもって、 英語は身につかなかったと思う。
どういうこと？
身につかなかったというか、うん、やだやだ、やりたくない、
ダダこねてたんですか？
うん、ダダこねて、でそれを、うんうん、なんか皆さんがすごく優しく5人ぐらいで取り囲んで一緒にそのこう折り紙してくれたりとか、はいはいはい、うん、なんか当時あのなんだっけ、あれが流行ってたの、うん、I have a pen、
あ、
あの歌を一緒に歌ってあげたりとか、
はいはいはいはい、
あとはなんだ ABCD の歌を歌ってくれたりとか、うんうんうん、そういうことを、うん、そのいろいろ根気強く毎日やってくださって、あと一緒に料理作ってくださったりとか、ね、買い物行ってくださったりとか、買い物ついててないね、彼だけを連れてってくれたりとかしてくれて、は
いはい、その時他の生徒いないんですか？
うんとね、途中からね、私と同い年の方とそのお母様の2人がお見えになってたんです。で途中からはいらっしゃってたんですけど、はい、子供はうちの子だけで、うちの子だけをもう徹底してこう、
はいはいはいはい、
見てくれてたので、でもやっぱ、うん、そもそも、うん、6歳児で一、うん、まあ、海外には何度も連れてってますが、うん、英語に一回も触れさせてないんですよ、日本で。で海外では日本と違う言葉を喋ってるって知ってたけど、うんうん、でそれで英語の先生がガチでつくから、うん、コミュニケーション最初めっちゃ大変そうでしたよ。
先生が？
先生も息子も。
ああ、うん、話したこと本当ないんですね。
ない。
ああ
。だけど最後はやっぱりなんかこう絵を見てアッポーっていうのだったり、なんか。なんか言ってた魚の名前とか、
それじゃあその拒絶してたからその楽しく、
あ、最後はすごい楽しくって、うん、なんか先生がギター弾いて歌歌ってくれるのに合わせて一緒に歌ったりとか、うんうん、なんかいろいろしてた。
でじゃあその時はもう本当に予想通り、うん、自分の仕事に集中できた感じですか？
結構できましたね。
それあの学校で出筆してたんですか？
はい。
ああの部屋で？
はい、部屋とか自分の部屋とか、
2階ですか？
いや、下だったんで、
下の手下すぐ入ったとこ、はい、あーそうか、
あとは、プール脇のって書いてたりとか、まあでも大体ビール飲みながら書いてましたけど、
ね、あの学校そういう人ばっかりやん、なんか
そうそうそう、すごいお酒好きなんですって言ったらもうなんか清美さんが
清美さんが
まあ素敵な子が来たわみたいな感じで
一緒に飲んでたんです、
はい、一緒に飲んで、
あ、じゃあその時は清美さんも大海さんも
全員いました、
みんないたんですね。
あ
ーそうなんですね。
で、私もだから何個もか受けて、うん、で自分がこうプレゼン、だからこう好きな教科だけ取らせてもらって、できればこのプレゼンやるならプレゼンみたいなことやりたいとか、
待って出かけてやるやつ、
あ、違います、自分がやってる仕事は
相手に説明する
みたいな感じのやつとか、そういうのをやらせてもらったりとか、
うんうんうん、
ここ私は多分全部で6個ぐらい受けたんじゃないかな。
6個も
多分。
え、6個って6教科、6コマ、
6コマ、
あ、うん、え、1日1コマ、2コマ受けてたんでしょ？
後半だから受けなかったんでしょ？もう数合わないなと思って、そうそうそう、6個ぐらいしかなかった気がするな、多分。
あ、じゃあ途中から仕事に専念したんですかね、最初、
はい、もう途中からもう息子だけでいいですって言ったんだと思いました。
へー、じゃあ、基本的にあの家からあんま出てないんですか？
あ、私ね、1分も出ませんでした。
あ、そうなんや。
あ、休みの日は一緒に島行ったんですよ、うんうん、ピピトじゃないや、
アポアイランド、
うん、ウニガメが来るところとか、
うんうんうんうん、
あと温泉に行ったんです
よ。ああ、なるほど、
はい、なんかそれは休みの日は、うん、その皆さんと全員でその、うんうんうん、親子でいらっしゃってた方と一緒に、はいはいはい、休みの日は一緒にオフにしたんですけども、はいはい、
それ以外の時はもう引きこもって
一気に来て一歩も出なかったのがあなたが初めてだって言われました。
平日
だってプールすごい綺麗だし、
うん、
海も綺麗だし別に外出なくていいかなと、うんうん、ずっとこもってました。
でも仕事に集中できる環境あったってことですよね。
うん、まあ、時々息子がなんかやだママとかって来てましたけど、そ
うそう、だってプールサイドとかやったら、はい、もうあの敷地内やからこう来そうじゃないですか、
うん、でもまあでもみんな羽交い締めにしてこっちで折り紙しようよとかこっちでダンスしようよってダンスしようよとかやってくれてたので、うんうん、まあ、基本的には、うん、ずっと集中してやりました。
そうか。その今までいろんなところにリゾート行かれてるんですよね。
はい。
そういうそのリゾート体験豊富な人から見てあの環境ってどうなんですか？
どうだろう、うん、まあ、でも今まで行ってたリゾートはホテルとか、あ、まあ、そのビラとかなので、はいはい、まあ、いわゆるお客様じゃないですか。
そうですね、うん、
レディは結構家族っぽいんですよね、すごく、まあ、距離感近いっていうか、うんうん、ホームステイしてる感じ、
そう
ほとんど、
う
ん、ほぼホームステイですね、多分ね。なのでホストファミリーって感じでした。
あなるほど、現地のまあまあいい家にホームステイ、
うんうん、そうで、うん、私、まあ、そのこれがなんだろう、みんなの役に立つか全然わかんないんですけど、はいはい、あのすごく良かったなと思ったのは、うん、うちの息子がね、大会さんに、うんすごくなんかね、懐いていて、
大会さん子供の大人気ですよね。
で、魚一緒に釣りに行ったりとかですね。で、うちの子、うん、ものすごいシュノーケルできるようになって、うん、もう2時間ぐらい大会さんと一緒に海泳いでたりとかしたんですよ。で、うんうん、ディティって隣にホテルがあって、うん、あれフィリピン人の方かな、うんうん、昔多分戦争で足をなくされた方がオーナーで、
あ、そうなんですか、それ知らない、うん、
あのバーやってらっしゃる、ホテルとバーやってらっしゃるんですよ、はいはい、うちの子がね、多分初めて足がないのを初めて見たんですよね、
はいはい、
ですごいびっくりしたんだと思うんですけど、ものすごい、はい、なんで足ないの、どうしないのってすごい言ったのを言ったらしいんですよ、うんうんうんうん、私その場にいなかったんですよ、うんうん、で、ハイカーさんはそのことすごく怒ってくれたらしいんですよ、うちの子。
あ、なるほどね。
そういうのは、あのそれで傷つく人もいるし、うんうんうん、あのそういうことは言っちゃいけないんだってことを思ってくれたらしくて、うん、後で私にもそれを教えてくれたっていうのです、うんうんうん、で、そういう時はどうしたらどういうふうに接するといいんだろうねみたいなことをディスカッションする時間を作ってくれたんですよ、
子供と。
うん、で、その感じがもうなんか学校というか、うん、もう本当ホストファミリーっぽくないですか。
ホストファミリーでそこまでやらないですよ。
でも家族っぽくってすごく素敵だなと思って、うん、でもあの私は大会さんに、いや、うちの子はあのそもそも留学に来るって言った時に、僕は日本語が通じない場所に行くのは嫌だってすごい言ったんですよ。で、日本語を喋ってもいいかっていうのをすごい聞かれたんですね、うん、で、まあ、日本人のところに行くから日本語、英語喋りたくなかったら日本語でもいいよって言って騙してついてきたんですよ、うんうん、
なるほど。
ただその彼が来るモチベーションになった理由が、うんうん、当時すごく北朝鮮のこととか戦争のこととか、 なんかシリアのこととか IS のこととかを彼はテレビでよく見てたらしいんですね。
彼って子供ですか。
子供は、うんうん、私はあのテレビ一切見ないので、うん、それこそフィリピンで IS がどうのって知らなかったぐらいなんですけど、うんうんうんうん、彼は知ってたらしいんですよ、いろんな情報で、はい、戦争しなくなるためにはどうすればいいかっていうのをよく毎日聞かれてたんです、夜寝る前に。戦争が怖いとかって言われてたんですよ、うんうんうん、でその経験があったからか、うん、でもね、違う国の人とお話ができるようになったら、うん、戦争はしなくてもよくなるかもよって言ったら、はい、だったら英語勉強してもいいって言ってきたの。
へえ、すごい大人みたいな子供
です。うん、っていう話も大川さんにして、だから、うん、せっかくだからそのフィリピンの方も足がない理由とかもすごくあの、うんうん、なんかにこやかにいろいろ教えてくれたんですよ。なんか昔その地雷を踏んでね、はいはい、みたいなことを教えてくださって、だからせっかくだから彼のモチベーション、英語を学びたいモチベーションは、ね、その戦争のことについて、うんうん、あのいろんな国の人と喋りたいっていうモチベーションなので、できれば、うんうん、あの怒ってくださったのはありがたいんだけども、うん、ちょっとそれをその方向でなんか興味に向けてもらえませんかって話も大会さんとできたんですよね。そんな話もできたりしたところもあったなと。
その授業があった後にそういう報告が入って、こういうふうに進めていこうみたいな時間があるんですか。
こういうふうに進めていこうっていうか、授業がどうなったかはそれは知らないんだけど、大会さんには多分彼はその戦争で足がなくなったってことに対してものすごく興味を持っていると思うので、ね、あのまたその人のところに会いに行こうってなったんですよ、
うんうんうん、
隣のバーだったので、うんうん、
隣ですもんね。
で今度はその時私も一緒に行くから、で次の夜一緒に行って、うん、またその人とあの接する時間を作ったりしたんですよね。別にだからといって彼が英語でその人と喋れたわけでも全くない、息子は多分喋れてないんだけど、でもまあ世の中には戦争で足をなくした人もいるし、そういうそれでもあの楽しそうな仕事してる人もいるし、そういう人のにどうしてそうなったのとか聞くためにも語学があるといいよねっていうのも多分彼は分かったんだろうな。
え、じゃあ英語に対するモチベーション上がったんですか。
分かんない、それは聞いてないか分かんないけど、ただなんかそれをディティの人たちが受け止めてくれたのはすごくありがたかったなと思って。
あ、なるほどね、うん、それは留学行く前に伝えてたんですか。
うん、違う、だから
行ってから
その足がなくなった人に対して足がないっていうことをうちの子供が言ったので俺は怒ったんだけど、
うんうん、
すごくその場で怒ったんだけどっていう報告をもらった時に、いや実はうちの子そこには多分すごく興味があって、
なるほどね、
だから怒ってもらって全然構わなくて、
うんうん、
なんだけど、なんかそれがあのもう一回その人に会いに行きたいなみたいな感じで、
うんうんうん、なるほど。それはじゃあなんかそういう報告の時間があるというよりは、うん、もうせ狭い中で一緒に住んでるから、
そうそう、
顔合わせた時に実はみたいな感じ
言っといた方がいいかなと思うんだけど、うんうんうん、みたいな。
そうか、
で俺もちょっとびっくりして、すごいちょっと怒りすぎちゃったかもしれないしみたいなことを報告してくださって、うんうんうん、でもまあすごいそういう関係性もすごくいいなと思ったし、なんかお客様扱い全くされなかったんで。
あ、そうなんですかそんなことないでしょ。
そんなことないと思うな。
お客様扱いされなかった？
そんなにされてない感じです。なんか、いや、どうだろう。
わかんないですけど。
普通になんか友達っぽい感じだった。
ああ、最初から。
うん。お客様の仰せの通りみたいな感じでも全然ない感
じ。あ、まあその言われたことをやるって感じではないですよね。
うんうんうんうん、普通に対等な感じだったから。
うん、それは良かったと思
うん
ですね。
うん。
うん、なるほどね。それあのお子さんはもともとだから英語を勉強するモチベーションなかったんですよね、うん、でも、まあ、授業その一日何時間っていうのは楽しくできたんですよね、う
ん、楽しくてか分かんない
けど、分からない
けど、まあ、やってましたよ。やってたし、みんなと仲良くなって帰ってきたし、
うん、
で、それが英語に対するモチベーションか分かんないけど、また行くって言ってる。
また行く？
多分行くと思う。
また行きたいと。
あ、行きたいって言って
る。へー、
また行きたいから、
うんうん、
あのママお休み取ってって言ってた。
レジに行くわけですよね。
多分行くんじゃないか。あの多分来年そうそう小学校入ったらなかなか休み取れなくなるからさ。
あ、そうかそうか。
多分小学校入る前にもう一回行くと思う。わかんないけど。
その時はまたご自身はこう執筆活動する感じなんですか。
多分私はまあいいかなもうと思いました。
まあ元々英語必要ないですもんね。
そんなにないんですよ
ね
切羽詰まってます。ただ海外の取材は結構あります。
英語でするわけじゃないでしょ。
通訳さん入れますけど、うんうん、あの入れないで済むなら楽だろうなって思うときはもちろんあります。
あ、でもそこまで行くのはなかなかハードルが。
そうなんですよ。だとしたら
通訳入れた方が早いですね。
だとしたら旅行できるレベルで別に
でももう多分できるから、うん、旅行は。あ、じゃあもう集中する環境として親子留学を使ってるって感じなんですね。
これいいのかな。
いやでもそういう、
でもね、そういうお母さん結構いますって言ってたよ。
ああ、まあ育児に疲れた、
そうそう、育児に疲れたお母さんがやってきて子供、うん、まあ、自分もそのあの何マスか何コマかはやるけれども、うん、お昼からはエステ行くとか街に行って遊んでくるとか、うん、そういうのかで、私の行った時にいらっしゃった親子の方々も、
うん、
午前中のコマは入れるけど午後からは街に出て、うん、なんかマッサージに行かれたりとか、マーケットでなんかお買い物なさったりとか、すごい楽しそうに、なんかちょっとアトラクションのあるホテルみたいな感じの
はいはいはい、
感じの
ただのホテルじゃないですよね、
うんうん、
あ、
いや私結構勧めちゃったわ、あのフリーランスの子たちに
子供連れて行く。
子供連れてマジいいよって、ずっと見ててくれるからって。
ああ、それやっぱ日本ではそんなことはできない。
いや、できますけど、それやるとすごいお金になる。
はいはいはい。
多分フライト代入れても日本でやるよりは
安い。
そんなことない。
フライトを入れると高いですよね。
そうですね。
うん。だから短期の場合は、
そうですね。
割高かもしれない
ですね。割高ですね。
うん。
だけど、まあちょっと気分転換しながら。
まあまあまあ。まあ、子供は子供で、まあ、いい経験にもなるでしょうしね。
そうか、うちの子はだから多分世の中には違う言語があるってことは分かって帰ってきて、
うん、
地図とかはすごく興味持つようになりましたね。
うん、日本以外の場所に対して、
はい、これがフィリピンだよねとか、
うんうんうん、
ここにいたよね、ウミガメがとか、
うんうんうん、いろいろ途上国、あのアジアも6回ぐらい行かれたってことですけど、はい、そこと比べてフィリピンでどうでした？
まあでも本当にデティの家から出てないから、ね、
出てないのか
ただ帰りがね、フライトがねすごい遅れたんですよ。で
どこで遅れたんですか？ドマゲティで、
ドマゲティで遅れたので、
はあはあ、
あそこマニラでの乗り継ぎが、
はい、
10分とかしかなくてですね。
そうなんで乗れるんですか？
あ、それでもう、降りた瞬間荷物持って走ってくださいってやつです。
おーおー、
あの待機しててくださって、
はいはいはい、
でもそれをやり取りできるぐらいの英語力は私ついてた。
あ、
そこで6個まで
もともとできたんじゃないですか。
いや、うんうんうん、
あ、そうなんですか、
うん、ただ私褒められましたよ、
誰に？
こんなにあの和語が好き、清美さん、
清美さん
ね、最初なんかね、英語で、うん、何をしたいか、ここで何を学びたいかみたいなのを、うん、ディスカッションする時間がある、うん、ディスカッションとか説明する時間がある、うん、そこは清美さんと、うん、英語のみで喋るんですよ、うん、日本人同士なんだけど、うんうん、でそこで私は言われたのは、うん、こんなにも単語が少なくてこんなにも自分がやりたいことをはっきり伝えれる人はあんまりいないって言われました。
なるほど、ボキャブラリーは少ないんだ、
う
ん、だけど目的は達成できるんですね。
そう、中学校レベルの英語しか喋れないんだけど、うんうんうん、あの、This flight delay、
はいはい、
But I'm go to Japan today、うん、みたいな、そう、マイキラー、Please、キャビンアテンダント、カムみたいな
ボディラングちゃんも含めて、
そうそうそうそう、はいはい、っていうのを、まあ、生劇ができました。
なるほど。
なので、着いたら走ってくださいって。
ほんで間に合ったんですか？
はい、もうだからマニラ滞在7分とかですかね。
ああ、そうか、じゃあ本当にフィリピンはもう空港と出てぐらいしか知らないですね。
はい。
なるほど、わかりました。食事はどうでした？
食事はね、あのね、清美さんがね、うん、ベジタリアンだから、ね、ベジタリアンなんですよ。
野菜多いですよね。
すごい良かったけど。
あ、本当ですか？
うん、
え、子供も大丈夫？
うん、大丈夫だった。
あ、そうなん
だ。多分うちの子に一回行った時は結構気にしてくださったのかもしれないですね。なんかちょっとメニューもカレーとかも
子供、
あ、ちょっとあんまりスパイシーにしないでくださったりとかしてくださって。
そうかそうか、まあ小規模なんでね、柔軟に対応してくれますよね、うん、じゃあもうスタッフの方が多かったんですね、うん、その時は。
全然多かったです。で、こっち2なのに向こう10何人いましたからね。
先生ね。
先生。
そうかそうか。
先生と、あ、10人ぐらいかな。
先生とスタッフ、まあそこ日本人スタッフもね、うん、インターンとかもいました？学生さんみたいな。
インターンはいなかった。
あ、その時はいないですね。うん、まあでも、3人揃ってたらもう全員ですもんね。
あれはなんか一つの、一つの形だなって思
う。どういうこと、どういうこと。
一つの海外旅行の形だなと思って。
ああ、まあ、だいぶ特殊ですけどね。
いや、でも私のやり方はもっとスタンダードになっていいと思う。
私のやり方ってどういうこと。だから留学っていうカテゴリーとはちょっと違いますよね。
うん、そう、違いますね。
旅行
ですよ。まあ、だけど、まあ、子供は留学だから、
ね、そうですね。だでもご自身はその仕事を集中したいって環境だったと思うんですけど、そうか、でもお子さん抱えてる方は本当にそういうニーズがもしかしたらいっぱいあるかもしれないですね。で、
仕事に集中したいもあるだろうし、もう自分の時間が欲しいとか絶対あると思うんですよ、うん、お子さん四六時中見てる人とか。で、その時に、あ、そうそう、私一つ思ったのがね、その時にやっぱベビーシッ、例えば私とかだと保育園があるわけですよ、
うん、
だから保育園に別に朝から晩まで預ければその間仕事できるじゃないかって言われても日常なんですよね。
そうか、
日常なんです
よ。旅行じゃないね。
旅行じゃないんだけど、で、子供を連れて旅行に行って、うん、自分ベビーシッターをずっとに見せとくのは罪悪感があるんですよ、
う
ん
う
ん、
ずっといると？
だって一緒に旅行に行くのに子供と接しないってどんな母親だよっていう罪悪感があるんですよ。
自分に、
はい、だけどその時間英語を習わせてると思った瞬間罪悪感がなくなるんですよ。
あ、大義名分があるんですね。
そうそうそう。これね、結構ママにとっては大事だと思うんですよね。例えばそれは、まあ、私は仕事でしたけど、うん、エステに行きたい方でもいいし、マッサージに行きたい方でも、まあ、ちょっとマーケットで海外で羽伸ばしたいって方でも、
うんうん、
子供は今、うん、英語を習わせてる時間で私はその、うんうん、あ、その時間を使って今英語を習ってるからっていう大義名分があったらものすごい行きやすいと思う。日本だと絶対できない。だってベビーシッターはベビーシッターに子供を見せてエステ行くとか多分日本だとしにくいと思う。
なんか世間体悪いんですよね多分。それは
今私は子供のためにフィリピンまで来たんだって思えるって、
うん、
まあ、私は比較的そこすごい昔あの前から自分優先で子供に優先なんであれですけど、普通のお母さんにしにくいと思うんですよ、ね、
そういう一般的な親子留学のイメージってそうなんですかね。
わかんない。
いや、どうだろう。いや、だから多分いろんなのあるから親子留学って多分人によって全然言葉の意味が。
でも、ティティの人はそういう人もいるって言ってましたよ。
まあ、そこ子供に強いですからね、
うん、だけど私みたいに本当に出なその建物から出なかった人の初めて
まあまあその仕事がつるに持ち込むケースが多分珍しいと思うんですよね。だってどこでもできる仕事をそんなフレッシュにできる人ってそんなにいないじゃないですか。
そうですね、確かに。
だからそれはそのライターという職業と自分の原稿に専念するっていうタイミングが、うん、まあ、あったから、
うん、でも私これから多分あの根詰めてやる仕事だったらそこ行こうと思ってますけど
集中できるんですね逆に言うと。
なんかずっと10時間とか書いてるのかとか少ないですか。
逆に10時間、
10時間とか一人で書いてるのかきつくないですか。
あそっか、自由すぎると集中しにくい、
人とも喋りたいんですよ。
あそっかそっか、
孤独すぎる。
だいい感じでメリハリをつけれるってことですね。夜は交流するんですか。
夜は交流しますよ。
じゃあその日中だけ、
ご飯ももちろん、
ご飯も一緒で、じゃあその昼間 の、 その8時間ぐらいを仕事に集中してる感じ。
8時間もしてない。
あ、してない、
うん、
あ
6時間ぐらい
で夜は普通にその辺飲んでるんですか。
はい、
あ
一緒に飲んだり、まあ、飲みながら書いてる時もありますし。
なるほどね、そういう使い方もあると。まあ全然あると思いますね。
いや私すごいあると思う。
その周り の、 そのライターさんとか紹介したんですよね。そ反応はどうなんですか。
あでももうちょっと大きくなったら行かせたい。
あ子供の年齢、
うん、いやまだ2歳とか3歳とかなんで。
あちょっとちっちゃいですね。
ちょっとまだ難しいよね、ちょっと。まあ、うん、行けるのかとかない
。まあ行けないことはないけど、ね、5歳ぐらいちょうどいいかもしれないですね、
うん。やっぱり小学校から英語が始まるんでしょ、今私もよく知らないけど、
始まるんですね。はい、そうですね。
だったらなんかその前に、ちょっと喋れなくていいけど、うん、なんか苦手意識だけない状態にしときたいなっていうのは、なんとなく思いました
。期間的にはどれぐらいがいいと思いますか。
私はね、3年ぐらいだ
ったから。あ、その1週間ちょっと。
もう1週間も経ったかと思いましたけどね。う
ん、あ、一瞬で。
はい、思ったより英語進めなかったこともあって。飲んでるからね。
え、その時の本がさっきの本ですか。
違います。
あ、違うんですね、うん、それまだ出てないんですか。
あ、結局ね、その時の、その時はプロットだけ考えていて、この年末にまた
書き続けていきます。なるほどね、はいはいはい。あライターの職業以外どんな職業に合うんですかね、そういうの持ち込める人ですよね。
でもね、結構さ、みんな今在宅で仕事やってるし、 Wi-Fi あるから別に
在宅はできんのか。
普通に、だってできません。
あ、僕はできますよ、ね。僕はでも特殊やなと思う。
いや、でもプログラミングの人なんて別に会社に行く必要ないじゃないですか、
うん。まあね、
テレワークやってる人たちは基本全員で行けますよね。
あとはその リフレッシュというか、お母さんちょっと休憩的な1週間ご褒美みたいなのは多分あるんですよね。
あると思います。お母さんも 1,2 個も取ればいいんじゃないですか、
うん、
楽しいし。
まあ、でも子供がね、また行きたいって思ってくれるのはすごいいいことですよね、
うん。それなんかね、日本で再開したせいもあると思った。
再開した。
あ、日本でね、そのデティの人たちがと、あの日本に戻ってきてるタイミングで私また
あった。あ、そういうことね、広島であった。
そうそうそう、広島に、
うんうん、
私が広島で仕事入ったので、
うんうんうん、
子供連れてきました。
そっかそっか。え、その時に大会さんに。
そうそう、で夜ご飯、全泊だったので、うん、夜ご飯を一緒に食べようって話になって、夜ご飯を一緒に食べて、その時に私ちょっと切羽詰まって原稿があってホテルで原稿書かなきゃなって
思
った
んですよ。
そしたら、大会さんがついてってやんか、家までって言ってくれて、
子供を。なるほど、日本でも面倒見てもらってますね。
なんで、お願いしますって言って、もうやっぱ一人で人のうち泊まるの怖かったらしくて、やだやだってずっと言ってたんですよ、
うん。
なので、じゃあママも一緒に行くって言って、嘘ついてバスに一緒に乗ったふりして、
一人で。そんな騙したんですか。
騙した。そしたらその後バスの中で号泣して、大変だって、俺たちなんか愉快派みたいに見られてるわけ。
そら、ちょいちょい騙してるんですね
って言ってた。だけど、まあ、まあ着いたらすごい楽しんできたらしくって、うん、
はいはい、
なんか、うん、次の日お昼にまたバックされてきたんですけど戻ってきたんですけど、すごい楽しかったみたい
な。だから、そう、やっぱ子供の扱いにすごい慣れてるんでしょうね、
うん。
え、その授業って別に大会さんが全部やってるわけじゃないでしょ。
フィリピン人
でしょ、でしょ、
うん。
でもちょいちょい大会さんがで、やっぱり
なんかその休みの時に一緒にシュノーケルやってくれたりとか、朝とか夜に一緒に魚釣り連れてってくれたりとか、はいはいはいはい、
それももはや授業ってないんですよね。
授業じゃない
ですよね、
うん。
なんか一緒に遊んでくれてる感じなんですよね。
そうそうそうそう。で、なんか釣った魚をさばいて見せてくれたりとか、あとね、あの出てね、犬飼ったんですよ。
あ、犬いますね。
ちょうど私たちが行った日に飼割れてきたんですよ。
はいはい、今 2,3 匹いるんだよ。
そう、ほんとね、シパーとの子がちょうどいる時に飼われてきて、はい、
うん、
で一緒に散歩、なんかわかんないけど遊んだりとかしてたみたいですよ。
まあ、あの自然環境でこう動物や人に触れるのが子供は楽しいのかもしれ
ない、うん、かもしれないですね。
なるほど。
あそこはなんかそのフィリピン先生の子供も確か同じ年の子がいたんですよ、フィリピンに。
あ、そうなんですか、うん、え、来たんですか学校に子供も。
うん、だからその6歳児同士で一緒に、うんうんうん、全く言葉通じないんだけどなんかいろいろ遊んでましたよ。
やっぱり言葉通じへんでも遊べるんですか子供は。
どうなんだろう、なんかでもするんでありましたね。
あ、そっかそっか、見てないですもんね基本、うん、
でもなんか、うん、草むら走ったりしてましたよ。
うん、まあそれもいい経験やな、
うん、
そっか。え、じゃあ大満足の経験やったんですか。
うん、
それもだって結構軽い気持ちで行ったわけでしょ。で、うん、そんなめっちゃ調べたけど友達の紹介でポンって行ってみて、うんうん、予想通りの経験ができた。
予想通りというか何も予想してなかったんですけど、イメージもなかったし、うんうん、だけどまた行くかと言ったら多分行く、
うんうん、その注意点とかないんですか、こういうことは注意した方がいいのか。
マゲティは私ハルポンには言ったんだけど、はい、全く英語が喋れない人だったら乗り継ぎ難しい。
あ、うん、行くのがね、
行くのが難しいと
国内線ね、
うん、だからお願いだから時間通りに車を迎えに来ててほしいと思う。
あ、ピックアップ
多分ピックアップがいないと結構
あんな小さい空港でねバス停みたいな空港でポツンって言ったらね、
そうそうそうそう、
あ、
Wi-Fi 飛んでないしな、
あそこ飛んでないですね、うん、そっか、うん、確かにその、まあ、うん、場所はね海外たちょっと
慣れ、なんかそのセブに行くよりはちょっと難しい気がするんだよ、
まあ、その飛行機の遅延も結構起きるから、うんうん、そういう時に対外経験ないとテンパっちゃうでしょうね。
乗り換えがあるっていうのがちょっと、もうセブはね直行便もあるし、
ね、そうですね、はいはい、そうかな、場所はありますね、
うん、ただあと私、あ、そうだ、町には出なかったんですけど1回も、はいはい、1回もというかその休みの日が出なかったんですけど、はいはい、帰りの日にネットメール送らなきゃいけないのが1個あって、はい、ネットカフェに入ってもらったんですよ、はい、でその時初めて知ったんですけど、うん、ものすごいなんか綺麗な町ですね。
でも入っていい、
うん、なんか学園都市でしょ。
あ、まあまあそうですね、
綺麗なというかなんかその治安の良い感じがすごくしました。
あ、まあ治安はいいですね、まあ、田舎なんでね、うん、ああ、そっかそっか、もうそれすら感じることがあんまりないですもんね、
うん、
学校からで家から出てないですから、うん、アポアイランド行っただけでしょ、
う
ん、
そうそう
そう、アポアイランド綺麗かったですか。
いや、それがものすごいいい天気で、タイカーさんたちもなんか自分たちが案内してきてこんなにいい天気だった なかったっていうぐらい、もう海の透明度がすごくて、
あ、そうなんだ、
そこまで全部見えて気持ちよかったです。
ああ、そうなんですか、うん、ほんまにもうすぐその辺にウミガメいっぱいいますもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、でもニモもいっぱいだし。
ああ、そうですか、
うちの子もほんとそこで本当に2時間ぐらいずっとシュノーケルしてました。
あ、そこでやってたんだ。
そこでやってました。
あ、アポで。
でも泳げてな、シュノーケルもあっちで覚えたんですよ。
え、なんか浮き輪かなんかつけて、
はい、ライフジャケット。
あ、ライフジャケットで。ああ、楽しかったんでしょうね。
めっちゃ楽しかった
です。2時間もやったらもうクタクタですぐ寝てくれそうですね
あ、うん、帰りのあれは寝てましたね
そうか、じゃあまあ注意点としてはちょっと国内線乗り換えは確保しておいてくださいと、うん、まあそれはそうですね。
あと、そのものすごい私はそのまあなんだろう、息抜きぐらいな感じで駒を取ったんですよ、うん、レッスンは、うんうん、だけど本当にビジネスで使いたいみたいなガチな
大人が
ビジネス使いたいとか言ってた時のガチなプログラムがどうなってるかちょっとよく分からない感じでした。
まあ対応してるのも子供が多いですからね、うん、先生も子供慣れしてるんで、うん、そのシリアスな社会人の経験値がめちゃめちゃあるかって言ったらそんなことはなさそうですね、
うん、そこは、まあ、私もその、うん、自分自身の英語力がないから分かんないけど、うんうんうん、私みたいな人にはちょうどいいけど、うんうんうん、なんか私は駒を取ってなんていうの、そのなんか本当息抜きで駒を取ったぐらいなので、うんうん、私の英語がどうなったかって話で言うと、うん、まあそんな6コマ60分6コマ取ったぐらいでも変わんないよね
え、でも帰りの空港で手応え感じたでしょ、まあ、
それとかね慣れたんだよ多分、
うん
うん、でなんかそのなんか仕事に役に立つとかなんかそういう感じが目に見えてどうかっていうと、うんうん、そこはちょっとなんか
分かんないな
と、分かんないなと思う、うん、でも分かんない、そういう人にはちゃんとそういうプログラムがあるのかもしれないし、
まあまあそうですね、僕もでもあそこで出会った方はやっぱ親子が多いんで、
うん、
子供の連れた親の満足度がすごい高いなっていうのがやっぱりすごい印象的なんで、
うんうんうん、あ、初日はねまだね トイレの水が流れなかったぐらいの初日だったんです、私引っ越して。
あ、
みんながまだ引っ越してきて水がやっと何とかが出たみたいな感じだったんで。
なるほどね。
でもなんか私なんだっけ、ホームページ見てなんかこんなもの持ってった方がいいですよみたいな、うん、お母さんたちのいろんな書き込みいっぱい書いてあったんですよ、
うんうんうん、
でそれ後で気づいたんですけど、
うん、
行ってから、
うん、
でも別に何もいらないと思った。
あ、行く前って友達に紹介されてホームページに申し込んだんだけど、サイトもちゃんと見てないんですよね。
見てない
ですよね。何も、とにかく行った感じですよね、チケットだと、
はいはい、
うーん、
日本人の人が経営しているっていうこととあのクマは取っても取らなくてもいいんだってことのみ、
はいはい、まあ、確認して行ってからちょっと、
あと食事だけはその食事どうなってんですかってのを聞きましたね、は
い
は
い、なんて答えてくれたんですか。
朝は自分で適当にみたいな、
はいはいはい、
で、あ、そうそう、うちで作るんだったらいくらです、
はいはい、
でレストランも隣にあります、ホテルもあるからホテルのレストラン行くのもいいですし、街出る方もいますって言われて、
うんうんうん、
私は、全食デティで食べました。
あ
出てないから。
土日は外でしょ。
土日は外です、
うんうん、平日は、
うん、
なるほどね。
全部タイカーさんと同じ食事を
食べて
食べました。朝のバリエーションは少ないから、パン焼いて目玉焼き作るしかできないから、うんうんうん、なんか食べたい人は何か持っていった方がいいのかもしれない、
うんうん、なるほど。そうか、いやちょっとまあ僕お会いするまでどんな感想か全然知らなかったんで、
すいません、しかも仕事してないからね。
いや全然いいです。そういう使い方もあるっていうことで、
でもすごいニーズあると思うけどね。
うん、僕この前はその白川さんという方と話聞いたんですけど、あの方も勉強するというのは本当にリラックスしてそういう感じなんで、まあそういうニーズは間違いなくあるし、でその時にやっぱり安心して子供を任せれるかどうかっていうのはやっぱあると思うんですよね。
それに関して言うと、まあどうなんだろう、私は繁忙期に行ってないから、
あ、まああそこでも繁忙期でもそんな入ってないんだよなと、
うんうん、
まあしばらく大丈夫だと思う。
でもあと繁忙期になるとさ、おそらくさ子供が勝っちゃうでしょ。
勝っちゃう、
勝ち合う、
うんうんうん、
多分4、5人の子供がいたりとかする可能性あるんです、うんうん、そうなった時どうなるのか、すごい楽しそうだな、うん、
多分そっちの方がね子供楽しいと思います
かもしれない。ただ子供たち同士日本語で喋ったりしないのかなとか、そういうの
は喋るでしょ。
喋るよね、
うん、絶対に。
うちの子はもう誰一人日本語喋ってくれなかったから仕方なくて、
そう、ね、
そう、嫌でもなんかこうコミュニケーション取らなきゃいけない状況で、かつもう5、6人がこうウェルカムとか言って、なんかこうもうまあまあ羽交い締めされてるような状態ですよね。
先生ね、
逃げられない感じだったけど、子供同士が大量にいるとなんかどうなるのかなっていうのはちょっとイメージができる。満足
度は上がるけど、まあ、日本語使用率は間違いなく上がるでしょうね。ただまあもうそれもぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないですか。
そうですよ ね、
うん、いいんじゃないですかね、うんうん、なんかだってそこに先生の子供が混ざることもあり得るし、
ね、うん、先生の子供プールに入れなくてね。
なんで
水苦手なんだって。うちの息子はスプールが大好きだったから、一緒に入ろうよって言っても入れない。
うーん、まあ、でもその楽しい経験でそのやっぱり英語に対して興味持つのがまず大切だと思うんで、それで
タッチした感じは
あった、うん、
英語に
触
れた
と。そうだから僕もよく分かんないな、ある程度喋れる子供が行った時にどうなるのかなとか、もうすでにね。
でもそれはさらに面白いじゃないですか。
うん、でも今僕がお会いした人はその興味を持たせるために連れて行った方の方が多いんで、 それが多分もう 100% 達成できると思うんですよ。
でもね、私その行った当日に、
うん、
多分お客さんじゃなかったと思うんですけど、うん、お客さんは私が最初だって言ってたので、
うん、
なんか大会さんの美人なんか仕事で出会った人なのかインターンなのかみたいな人が、うん、ちょうどすれ違ったんですよ。2時間ぐらいかぶったんですよ、
はいはいはいはい、
その人はもう本当ペラペラだったんだけど、すっごいディスカッション楽しかったって言ってました、
うん、大人ですよね。
大人、
あ、そうなんですか、
うん、
あ、大人のもうすでに喋れる人も満足して帰っていってるんですね、
うん、その人はもうあの海外すごい長っぽい人だったけど、なんか、
はいはい、
そのなんだっけな、なんか文化の違いを感じるようなディスカッションをさせ、うんうん、多分レッスンで撮って、
うんうん、
それが一番面白かったみたいな
こと
で書いてらっしゃ
る。なるほどね。まただからそういうちょっと特殊なパターン、特殊じゃないな、まあその一般的な留学生とか、 もしくはその子供で英語できる方とか、そのいろんなパターンの人また話聞くからあったら聞いてみたいなと思う。今回は本当に満足と。いや非常に参考になると思いますよ。その今やっぱり親子留学でフィリピンとか探す方っていうのはやっぱり子供か自分の英語の勉強で行かれる方がほとんどだと思うし、それでいいと思うんですけど、まあ、そうじゃない使い方が、まあ、あるっていうことで、
同じ時期にセブンに友達が留学してたんですよ。でその子が毎日なんか日記を上げていて、フェイスブックに、なんかそのすごくストイックぶりをこう固めてみた
か。韓国の学校なんですか？それは韓国の学校なんですか？
え、どこの学校なんだろう、ちょっと分かんないけど、なんかフィリピン、セブ島にいたんですよ、彼女は。で、多分先週も一回行ってるんですよね。だ結構ガチな、ちゃんとした勉強している子がいて。
それは、子供が真面目に勉強してる。
あ、子供じゃなくて、この子は、普通の、
単身
で行っていて。
お友達が、
友達が、ライター友達が。
あ、じゃあご自身の英語力向上のために行ってるんですね。
行ってて、で、片やすごいいろいろこう上がっているところで、
はいはい、全然違うわけですよね。
そうそうそう、あのどこにもアップしてないんですけど、
そうかそうか、だからもう留学も学校によって全然使い方も違うってことですよね。そうですね。で、別にそんなストイックじゃないですもんね。
わかんない、ストイックの人もいるのかもしれないですけどね。まあでもなんかストイック、わかんない、
ストイック、そんな切羽詰まってる感じの人が合うのかどうかちょっとわかんないですね。
ちょうど最終日に停電したんですよ、結構長い間、6時間ぐらい、その感じも楽しかったけど、
まあ、それ楽しめる人と楽しめない人いますからね。そうか、僕楽しめますけど、
なんかね、キャンプファイヤーみたいにみんながね歌を歌ってね、プールの前で最終日だったから、なんかうちの息子も入ってなんかキャンプファイヤーみたいにこうやって、みんなで歌順番に歌ってて、なんか楽しそうでしたよ。私それ聞きながら書いてましたけど。
そんな環境ででも仕事集中できるんですね。
私は全然大丈夫。
あれなんですね、だから完全集中じゃなくてその周りの環境もちょっと入ってるんですね。
はい、
す、
私飲み、あのあれですね、どうしても行きたい飲みたい会の時に原稿あったらパソコン持って飲み会の場で原稿書きます。
え、マジで？
はい、ごめんねっつって。
え、でもそれ飲み会楽しめるんですか？
はい。
え、そこにいるだけみたいな感じですか？
時々参加します。
参加するの？あ、すごいですね。いや、それ絶対できない。
でも会社で原稿、会社で文章書いたりとか仕事してる時って基本的にいろんな人が喋ってたりとか話しかけられたりもするけど仕事できるじゃないですか。
女の人はそういうのできるって言いますよね。
あ、
男性は多分そういうのできない
かな。自分の都合じゃないのに会議に時間切り上げて会議行かなきゃいけないとか会社だったんじゃないですか。
はいはい、
それとまあほぼですね、自分の都合じゃないけど今お昼ご飯って言われたり
かな。なるほど、すごい。飲み会にパソコン持ってって書きながら飲むっていうのはちょっと、そんな
つい3日前もみんな飲んでるところで端っこで書かせてもらいながら。
わかりました。はい、参考になると思います。
絶対なる。
いや、なる。いや、ほんとなる、なると思います
ので。行ってほしいけど、みんな行けばいいのに。
いや、出て行った人みんなそう言うんですよね。もっと人気出ていいと思うっていう。いや、僕もそう思いますよ。子供の親子留学に関しては経験値高いと思うんで、それはその学校の歴史というか。
でもあれ、宣伝ベタだよ。
え？
宣伝ベタだよ。ホームページとかも全然なんか SEO 対策をちゃんとされてない
し、ちゃんとやったらいいのになって思いますけど、多分そういうのはあんまり興味ないんでしょうね。
あるみたいだったけどね。
あるみたいですか？
うん、でもできてないって。
あ、まあ、僕も、まあ、そういうのを仕事にしてるとアラが目立つんですけど、多分その大会さんとかもそのインドの NPO とかそっちがやっぱり、なんていうの、経験値長いですか。だから本当に人間教育とかの出てきたらまだ歴史浅いですけど、キョムさんもね、ずっと英語の先生やったし、その教育に関わった期間が ものすごい長いんで。
キョムさんの本読んだ？
あ、まだです。僕あれも買ったのに読んでないんですよ。
あ、私、
え、ちょっと待って、キョムさんの本
留学
体験記、オーストラリア、あれ、現地で読みました。
あ、読みました。はいはい、私着いたその日にあれ読んだんですよ。
学校にあるじゃないですか。
学校に置いて
て、学校にある時に読んだ。
そう
ご自身の留学体験ですよ、お子さんと行った
やつ。なんかそのああいう話も、私はその自分がその子供を海外に行かせてとか、自分が3年住むとか4年住むを考えてないけど、そういう相談にも乗ってくれると思うんですよね。
あ、そうかそうか、
清美さんが
まさに経験されてますからね。
そう
この幼少の教育だけじゃなくて、子供ももっと大きくなった時ね。
中学校でオーストラリアに行くと、どんないじめじゃないや、いじめではないけど、馴染まれるのが、馴染むのがすごい大変だったとかっていうのもリアルだなと思って。
そうですね。 そうか、そういう話も することあったんですか。
あ、いや私は本読んだので。
あ、そうかそうか、
そうそうそう、
まだね年齢が違いますもんね、うん、
でもなんかね考えてる人だったら、
うん、いろいろなことを相談できますよね、うんうん、まあじゃあやっぱりお母さんにやっぱり会うんだな、うん、うん、そう思います。あの今はまあ僕会った人お母さんばっかりなので、
うん、
でもまあそこに対しては自信を持っていいって言える学校じゃないかなと思うので、うん、まあもうちょっと人入ってほしいですね
じゃあ私も借りていいとしよう、
はい、そんなところで終わりますか、
はい、ありがとうございました、
はい。